はい、皆さんこんにちは。電子の森ラジオ第2回の始まりです。この電子の森ラジオポッドキャストは、電子工作に関する話題をするというポッドキャストです。で、毎回基本的にはゲストを呼びまして話を聞いていくスタイルでやろうと思っています。第2回目は子育てとものづくりを両立しているイナジョブさんに来ていただきました。それではイナジョブさん、自己紹介をお願いします。
はい、こんにちは、イナジョブです。子育てとものづくりを両立しているって紹介されるとはあんまり思ってなかったんですが、はい、まあでも子育てを始め、今2歳の、娘のいる、まあ、パパでございます。自己紹介ね。まあ電子工作とかが好きで、ツイッターとかにはそういう、ものづくりって書いてもらいましたけど、電子工作とかやってる人かなって見られてるかもしれないんですけど、まあお仕事は、いわゆるウェブ企業、大手ウェブ企業にもう12年目ぐらい勤めておりまして、入社当初は JavaScript とかフロントエンドの技術をやってたんですけど、まあなんか12年もいれば C 向けサービス、B 向けサービス、社内開発者向けサービスとかいろいろやったりとかして渡り歩いて、今はウェブのインフラとか、いわゆる Kubernetes とかその辺をやっていますね。なんで全然電子工作関係ないんですけど、仕事はね。まあでも趣味は、まあ、ものづくりって書いていただいたらまさにその通りで、物理、論理関わらず、ものを作るのが好きですね。なんか、特に好きなのって言われると、今やってるベースで言うと、なんか、ウィキを作ったりするのが昔はすごい好きだったんですけど、ウィキエンジン。
その、じゃあ、別に物理的に動くものに限らず、ソフトウェア的なものづくりも含めて、
ね、あ、そうそうですね、そうですね。電子工作始めたのは大学院卒業するギリギリなので、人生で言うとソフトウェアの方が好きなのかもしれないですけど、
はい、
単にお金がかかるのでハードウェアはやりたくないというか、そのなんだろうな、
やる気が手軽にはできないですよね。
始めちゃえばね、そんな抵抗1個1円とかなんで、はい、全然よくそんなにビビることもなかったなとは思ったりしましたけど、そう、始めるハードルがありましたね。大学も CS で、ハードウェアは全然やってないんで、詳しくないです。はい、詳しくないです、ハードウェアは。で、あとは、まあ、ミニゲームみたいな、なんか、携帯ゲーム機みたいなのとか、音の寝るおもちゃとか、そういうのが好きだったので、電子工作だとそういうのをやりがちですね。
ああ、たまごっちみたいなやつですか？
あ、そうそうそうそう、まあ、好きというよりは、なんだろうな、作りやすい。私のスキルセットで作るのが簡単で、しかも作って私が面白いっていう。
うんうんうん、
大きな、電流や電圧を扱うものは怖いのでやらさなくて、なるべくデジタルの世界に寄っているもの、画面の制御とかボタンが押してる話してるとかっていうのは割と簡単じゃないですか、そういうのね。
ちょっと前のトラギにパワーエレの世界みたいな出てきましたけども、
ありましたね。ああいうのはもう全然何言ってるかわからないし、うんうん、いまいちやろうっていう気持ちにもならないけど、まあなんか学びが進んでそういうことができるようになると興味が持てるかもしれない。
なるほど。
あと家に 3D プリンターがあります。
はい。
まあ2万円台の安いものですけど、工作部屋があって、そこにあらゆるカオスを閉じ込めていますね。娘が入ってこないようにしています。はい、まあそんな感じですね。で、あとは、なんかちょっと挙げてもらった話だと、これまで作った作品みたいなので、なんかキャッチーなやつがないかなと思って調べてたんですけど、魔法陣記述言語というのを作ったことがありますね。
魔法陣記述？
何言ってんだって。突然魔法陣を書きたくなったんですよね。魔法陣って魔法陣、ぐるぐるの魔法陣ですよ。
丸の規則的な幾何学模様ですか？
そうです、そうです。そう、陣の字はいわゆるマジカルサークルってですね。そうそうそう。あれを書くときに、なんか口で説明すると簡単なのに、プログラミングするとその通り書けないのが嫌だったんですね。例えば、丸の中に星があるって書けば、丸の中に星がある絵図形が欲しいじゃないですか。
うんうんうん、
その星の中に内接した円があって、さらにその中に丸があってみたいなのをこう自然と書ける言語が欲しいと思って、
はいはいはい、
まあ要は XML や HTML みたいな、ああいう階層構造で図形を扱いたいっていうので、まあ作った言語があります。まあ、そういうのとか、あとはさっき話した電子楽器で、ラクコードって言って和音が鳴らせる電子楽器を作ったりしています。
は
あ、
ははあ、
これはキット販売とかもしていて、通販だったりメーカーフェアで実際に売ったりとかしていて、まあなかなか一番自分の中では成熟しているプロダクトかなと思います。それから、電子ゲーム機だと8バーって言った8×16 ドットの画面のゲーム機も作りました。これもなんか完成品を売ったりはしてたんですけど、あんまり売れてないので、あんまり成熟してない。 で、最後紹介するのがもう一個最後のが 2ICN っていう、なんか、クラウドファンディングでインスタコードという楽器が出ていたのをご存知かわかりませんけども、簡単に和音が演奏できる楽器っていうのがクラウドファンディングです。去年か一昨年かに出ていたんですけど、これは私が作ったものじゃないんですけど、これが私の作っているラクコードとコンセプトが非常によく似てて、まあ、競合というよりは応援したいなという気持ちで見てたんですけど、コード譜をその、コード譜ってあの、楽器の楽譜をその楽器で簡単に演奏できるように変換するツールがあると便利そうっていうのを思って、それを、作りましたと。まあ、もともと私が似たような楽器を作っていたんで、それのために作ろうと思ったんですけど、よく考えたらこれって、クラウドファンディングしているインスタコードっていう楽器でもそのまま使えそうと思って、オープンソースで開発をしてたら、作者の人にちゃんと見てもらえて、割と皆さん、多くの人に使っていただいていますと。これは JavaScript のブックマークレットという古の技術で作っているんですけど、まあ、こんなところで Web の知識が役立とうとはとか思いながら
ちょっと
やって
今
ま
の
した。
話がちょっと飲み
で、
込めてないんですけ
あ、
ど、
どうぞどうぞ。
曲からコードを抽出するってことですか？
あ、違いますね。コード譜がすでにある状態で演奏したい、演奏すると。コード譜って言うと、まあ、C とか Dm とか Am とか書い
で
てあ
か
る
いですよね。
そうそう。で、楽器を演奏するときは Am の指はこうとかでギターとかだとね、やるわけですよ。
やります
まあ、
ね。
ピアノでもそうですよね。で、私の作ってるラックコードとか、さっき話した、クラウドファンディングで成功したインスタコードっていう楽器は、一本指でそれが実現できるっていうコンセプトの楽器なんですね。例えば C っていうのはこの C っていうボタンがあって、このボタンを押すと C になりますよとか。Am っていうのはこのボタンがあって、このボタンを押すと Am になりますよっていうのがあるんですけど、で、まあ、アコーディオンとかそういう楽器ですね。で、まあ、そうやって楽器を作ろうと思ったら、まあ、単純に考えたら、すべてのボタン、すべてのコードをボタンにして、ボタンが大量にある楽器を作る必要があると思われるかもしれないんですけど、例えば、波長長の範囲の中に制限すると、まあ、ダイアトニックコードであれば、7つぐらい、7個ボタンがあれば、こと足りると。ということで、まあ、転調とか変な曲がない限りは7個ボタンがあればいいんだけど、じゃあ、そのボタンに何て名前をつけようかって考えたときに、転調とかも考えると、既存の Am とかっていう、音名の入ったやつよりは、1、2、3、4みたいな数字の方がやりやすいなってことになって、まあまあ、昔からある、度数表記のコードになってる、コードにボタンを割り振るっていうのをやりましたと。で、そうなると、既存のコード譜に書いてある Am とかを読み直さないといけないんですよね。Am5 みたいな。C は1とか。で、そのマッピングが頭の中にあればさっと演奏できるんだけど、初心者にはちょっと辛いので、まあ、単純に C って書いてあればこれを1って変換するみたいな置換をすれば済むんですけど、それを実現するブックマークリットですね。
でも、もともとなんだろう、ボタンの名前別に C、
え
D、E って書いてあれば、転調しても同じですよね。
え。いや、転調すると、転調するっていうか、その原型に合わせて書くので、曲によっては、D とか、その違う調の場合は C とかじゃないじゃないですか。C マイナー
C
とかで出
の
てくるし。
音、本当の C じゃなくて転調後の C にすれば、
あ、そうそうそう。一応してくれる機能があれば全部それで読み直せばいいんですけど、なかなかそういう、インターネット上のコード譜サイトにそういう機能があったりなかったりするので、まあもうそれなら、オーバーレイというか、ブックマークレットで上から無理やり書き換えちゃえっていうのでやってます。
僕がよく見て
抑えにく
る
い。あ、どうぞどう
ギ
ぞ。はい。
ターのコード譜のサイトとかだとね、カポをはめる
あ、そう
前
そう
提
そう。アコ
で
ではめ
転
る前提でいけ
調
ます
モー
ね。
ドがあったりす
そ
る
う
け
そうそう。
ど、そういうのがないサイトも多いのか。
そうですね。あと、なんか、細かく指定できるようにオンコードの表示があったりとか、コードの修飾がちゃんと書いてあったりすると、それが楽器側で表現できないってなると、まあ、無視したらいいんですけど、初心者はそれ無視していいのか、ちゃんと何か表現しないといけないのかっていうのがわからなかったりするので、そういう情報をあえて削るとか、ディミニッシュって書いてあるけど、ディミニッシュ弾けないから消そうとか、そういう感じですね。
楽器っていうのはもともと経験があったとかですか？
はい、一応、昔、なんか、まあ、いわゆる部活動とかでやってたことはある、金管バンド部とか入ってましたけど、まあ、でもトランペットってコードの楽器じゃないんで、まあ、まあ、移動度とか、そういう中学、高校で習う一般的な音楽の知識しかないですけど、
トランペット吹きだったんですか？
あ、昔はね、でももう絶対、指しか覚えてないですけどね、口が鳴らせる気がしないや。あ、でもそうですね。で、逆になんかそう、ラクコードとか作ったのは、私、オーケストラとかなんかやった結果結構嫌いになって、なんか人と一緒に合わせるって、なんか緊張するし、なんかとちったら怒られるし、一発撮りだし嫌なんで、なんか、
自
ギ
分で
ターとか
こう
ハー
弾き
モ
語
ニカみ
りみ
たいに
たいな
そう、
ね。
一人で弾ける楽器がすごくいいなと思って、そういうモチベーションで作ってます。
なるほど。
まあ、なんかそんな話がちょっと、広がりましたけども、まあそんな楽器とかゲーム機とか魔法人言語とか作ってる人でございます。
面白い。もう一つね、聞いてみたいことが今日あって、ファブウィキとかそういうの立ち上げたり、あとツイッ
そうで
ター
す
で
ね、
ね、
そう
も
で
の
す
づ
ね。
くり系ニュースをバンバン流して
あ、
ます
そう
け
そう
ど、あ
そう。
の辺は何で始められたんですか？
あ、いい質問とか、今日はなんかその辺の話をしてほしいみたいな話を事前にもらってたんで、今までのはちょっとまあ私の自己紹介というところで、まあじゃあ本題というか、この辺に話させてください。ですね、まあさっき紹介でも子育てをしながらっていう話があったんですけど、そのニュースの発信している話と子育ては結構私の中では関係が強くてですね。
あ、そうなんですか。
まあ、子育て始める前から私、ハテナブログっていうのをやってたんですけど、月1ぐらいで記事を書こうって、この記事は自分が主語の話題、例えば自分が何か作りましたとか、まあ、最近の育児でもこんな工夫をしてますみたいなのもありますけど、まあ、そういう自分が主語の、ブログで、まあ、そういうのってなかなかその早いペースで出せないじゃないですか、自分がそんなものづくり早くできないから、まあ、でき
月
て
1で
月
も
1
早
ぐ
い
らい
方
か
です
な。
よね。
まあ、そうですね、ネタ頑張って出してる感じです。で、まあまあ、そういうのずっとやってて、まあ、それは子育て前も後もやってて。で、それとは別に、さっき話していただいた、いろいろ、そうですね、いくつかあって、一つが、イナージョブのいろいろレビューっていうウェブサイトで、これは他人が主語の話題を、毎日、平日毎日更新してるっていうブログを書いてます。収録にあたって数えると、すでに800記事ぐらいあります。
すごい。
で、まあ、主に英語圏の事例を日本語で一言だけ紹介して、詳細を見たい人は英語圏の記事を見てくれっていう感じのコンセプトのサイトです。
まさに1ツイート分って感じですよ
あ、
ね。
そうですね、そうです。で、さらにもう一つ、まあ、これは私のメディアではないんですけど、ファブウィキっていうファビリケーションの、ウィキですね。ものづくりに関するティップスを紹介しつつ、まあ、交流もできればいいかなと。スクラップボックスプロジェクトで、ここでも実はイナジョブのいろいろレビューに、掲載する前の、今週気になったニュースっていうのを、毎週投稿しています。これは私だけじゃなくて、このファブ域に住んでる人が気になったニュースも一緒に書いてくれるので、まあ、私の一旦情報を集める場所、他の人もそこに集めて、みたいな、コミュニティとして一応機能はしています。まあ、そんな参加してる人はたくさんではない。はい。で、まあ、私、子供が生まれるって分かってから、趣味の棚卸しをしようってなったんですね。
いっぱい趣味があるから。
そうそう、で、電子工作の趣味って結構子育てと相性が悪い。特にアウトプットをちゃんとやろうとすると、なんかこう、調査とか、その先の見えないタスクが多いんですよね。
そう
なんかこの部
で
品とこの部品使ってこういうのできるかもしれないって思うんだけど、そのじゃあ丸3日欲しいですよね、大体ね、イメージとして。
すね。
丸
まあ
3日、
ね。
子供ほったらかして何かってできないんで、でも電子工作の趣味みたいなのをしたいなと思って、いろいろ考えたら、まあ、さっき言ったその作るアウトプット的なもの以外にインプット的なのも結構好きだなと思って、例えば人の作例を見て、何を使うと何ができるのかっていうのを、まあ、人の事例から学ぶとか、まあ、興味のあるものについて入門書を読んだりとか、記事を読んだりして知識を得るって、まあ、これがインプットですね。まあ、なんで、まあ、子育ての期間はこういうのに時間使おうと思って、まあ、いろいろ考えてました。
インプット系ならなんかちょこちょこできるし、
そうそうそう
子
そう。
育てしながらもインプットできることもあるから、
そうですね。そんな
そう
イ
し
メー
よう
ジです
と。
ね。そうそうそう。で、そうですね。ただ、インプットだけだと、承認欲求が刺激されないっていう大きな問題があってです。
まあそうで
まあ、
す
趣味に
ね。
おいて承認って結構大きな原動力になるの
な
で、
りますね。
どうにかしないとと思って。で、まあ、そのインプットで得たものを、まあ、そんなに手をかけずにアウトプットして反応をもらうのがいいんじゃないかと思ってやり始めたのが、その平日毎日更新しているいろいろレビューですね。
じゃああれはインプットした結果、まあ副産物
あ、そうそう
な
そう。
感
まあ
じ
みんなも
で、
どうぞみたいな。そうそうそう。
メモ代わりにやってるって
そうい です
う。
ね。でも、まあ、もともと自分は興味のあるニュース集めるの結構好きで、例えば仕事とかでもランダム部屋とかに、なんか、まあ、あんまり仕事とは関係ないけど、あえて言えば関係のあるものをポイポイってこう、掘り込むのが結構好きなんですけど、まあそういうのはよくやってました。RSS チェックして、後で読むに入れといて、で、週末にこう、わーっとチェックして、ハテブでコメントしておいて、で、どの記事がいいかなって選ぶみたいなのを毎週やってたんですけど、このワークフローを別に外出ししてもよくねってなって、もうその気になった、その第1回目に気になったものを全部1回ハテブにしたやつはツイッターにバーって流して、で、ハテブの、RSS から自動生成して ファブウィキに投稿して、 で、そこからさらに自分の興味のあるやつとか、ツイッターの反応の良かったやつを、いろいろレビューの方に転載するみたいな感じのワークフローを作っていて。
そこで選別が行われるんです
あ、
ね。
そうそう、実はその間に私は記事を3回ぐらい読む羽目になってですね。まあ、それで、外からツイッターとか、パブ域の反応とか、あと私が3回読んだ結果とかを経た、その中で、よりすぐりのものが、一応毎日の記事になっているっていう感じ。
あ、じゃあ、その元となる種は1日に何個も出ていて、その中の
そう
厳
そうそ
選された種が、まあ、何日か遅れ
う。
で
そうそうそう。あ、
記事
そう
になっ
そう
てい
そ
くん
う
です
そう。
ね。
そういう感じですね。
へえ。
電子工作って結構良くて、トレンドがあんまりないのですよ。例えば3ヶ月遅れて記事を書いても、別にそんなに古い感じがしないんですよね。アップルの新製品と違って。
まあ確かにね。
まあ、特に私が見ているような、なんか、このチープなマイクを使ってゲーム機を作ったぜみたいな記事は、誰も日本で紹介しない限りは、私が3ヶ月後に書いても新しく受け止めてもらえるものが結構多いので、そんなに焦る必要がないっていうのも
し
良
かも
かったです。
逆に言うとこう古い記事を引っ張り出してきた方が面白い際がありますから
あ
ね。
りますね。温故知新みたいな話も結構あるので、割とそうですね。だからいそう。自分のペースでできていいなと。
なるほどね。なんかアップル製品の新製品を追っかけてる人とか大変ですよね。も
そう
う
そうそう。あれ
何
は
時間
ね、
遅れぐらいで出さない
だっ
と読んでも
て、
らえないみたい
そう、
な。
それで1時間ずれるだけでもバズらないのか決まっちゃうから、すごい大変だなと思いますけど、まあそういうのはないので、割といい。
なるほどね。インプット
で、まあ
の
なんか、
活動だったんですね。
そうですね、インプットのために出てきたものが、なぜか、好評というか、私のアイコンのようになってしまっているのが現状ですね。
なんかすごい慈善活動してる人なのかなってイメージがあったんです。
まあ、ちょっとというか、そうですね、自分の中で閉じてやるよりはコストかかってますけど、そのためにわざわざやってるってわけではないです。これ、すごくいいので、みんな真似してください。すごい再現性ありますよ、これ。自分の興味のあるものを英語のやつを日本語に直してブログにするだけですよ。多分皆さんインプットでやってるじゃないですか。それをちょっと外に口に出すだけなんですよ。それが他の人にも役に立つし、私も他の人のそういうのをすごく読みたいので、ね、私は電子工作でもゲーム機とか楽器とかが好きでその辺やってますけど、他の方も自分の興味のあるところでぜひこういうのやってほしいな。
それでこういろいろインプットしてますけれども、インプットしたやつをたまに再現で作ったりとか応用して作ったりっていうのもするんですか？
あ、もちろんしますというか、そう、なんかこれをまさにやるというよりは、なんか次何かやろうって時のアイデアに、自然と、あれ、そういえばこういう記事あったなとか、あ、これはもう人がやってるからやめとこうとか、あ、でもやめとこうの方が多いかもしれない。見たことあるな、まあいいや、みたい
ああ。
な、あるけど、まあでも、そうですね、引き出しがやっぱり増えたしっていう、あとパッと見るより、結果3回記事を読んだりしてるので、なんか定着もちゃんとしていて、あれなんだっけとか、どっかで見たことあるんだけど、みたいなのが、減ったというか、増えたというか、
思い
まあ、
出しやすくなりますよ
安
ね。
くなります
あれ、
ね。
こん
そう
な
ですね。
記事だったな、そういえばと
そう
か。
ですね、そうです。っていう感じか
そう
な。
です
結構いい
ね。
ことがたくさんあって、フォロワーも結構増えましたし、まあ、フォロワー増えると
ははは
もクソリプも増えますけど、まあ、電子工作とか 3D プリンター界隈の人はみんな優しくて、困ったこと書くと大体解決するので、素晴らしいタイムラインが出来上がりましたっていう。
フォロ
と
ワー増
か、
え
あ
るの
と
は
ね、
いいですよね。
ね、
そうい
メ
う。
ディアをちゃんと持てたっていうのもあって、平日毎日更新してるメディアがありますよってなると、まあ、私から何も言わなくても中国の企業とかが、ちょっとこういうサービスやってんだけど、レビューしてくんないとか、お金を持つからみたいな話をされたりとかして、先日もちょうど金属 3D プリントサービスやってみないって言われて、でも逆に困るんですよ。金属 3D プリントって何作るかみたいになって、
アイディアがないぞみた
一人ハッカソンみたいな感じで、悩みに悩んだ挙句、前回焼き印を作りましたね。
焼き。
ホットケーキとかに銃ってやって、自分のロゴとかを焼き付けるやつ、これ 3D プリント、金属 3D プリンターだったらできるんちゃうかと思って。
いや、イナジョブっていう印が押されるんですか？
あ、イナジョブじゃなくて、前回はうんこのマークの 参考にしましたけど、まあ、そういう、
そうなんだ。
もちろんイナジョブっていうモデルで作ればできますよ。とかそういう話もいただいて、懐を痛めずに楽しい実験をさせてもらうっていうのもできるようになって、まあなんか子育てきっかけで始めたんですけど、なんかしょうがなく始めたんですけど、その一歩踏み出すと新しい世界があって面白いなと思って。
僕はね、あんまり積極的なインプットってしないんですよ。なんか自分の殻に閉じこもってなのか、基礎実験や2番煎じ、N 番煎じばっかりやってる印象があるんですよね、自分の中で。
でも、みんなでも N 番煎じは、私もそうだけど、結局はこれ誰かやってるやつを自分の、レシピで、 作り直してるだけっていう感じなん
で、
ですけど。
イン
ただ、
プットがいっぱいあると、本当に新しいアイデアを追求しようって気持ちになる気がするんですよね。これ
なるほ
は
ど。なんか
あそこ
私、
で見
も
た
と
か
も
ら。
と、ウェブのエンジニアなので、なんか下の方のことあんまりわからないしは、よくわからないものとよくわからないものを組み合わせて結果何かできることにそんなに不安を覚えないみたいで。なんか電子工作畑の人って原理どうなってるとか、下の方の方を頑張ってやる人が多くて、それはすごくいいなと思っ
僕
て、
も
私に
そっ
はでき
ち
ない
なん
ん
ですよ
で、
ね、割
いい
と
なと
ね。
思うんですけど、私はどっちかというと、その作例を見ると API みたいにこういう入力があると、こういう出力がある素子があるので、ふむふむ、中は知らんけど、みたいな。じゃあ、これとこれ組み合わせればこういうのできるんじゃないかな。
じゃあ、
中は
中
知
身
ら
は
ん
分
け
かんない
ど、
け
み
ど、
たい
そ
な。
のライブラリを組み合わ せ
そう
て、
そうそうそう。
便利なサービスを作ることに不安を感じない、そのウェブ屋さ
か
んっ
も
てい
しれない
う
ですね。
特性が出てる
な
ん
ん
で
で、
すね。
まあ、多分ガチな人からすると危なっかしいことをしてるなって、それ燃えるよとか、そういうことを結構やってるかもしれないですけど、まあ、燃えたとこで3ボルトだし、みたいな気持ちでやってますね。電池で動くやつとかね。
確かにね、ガチな電子工作畑の人とか、まあ僕もそうなんですけど、もう、なんで、耐圧の計算とか、ちゃんとね、余裕度とかね、確認してからじゃないと怖くて作れないみたいな。
そうです。まあ、なんで、まあ、言うて、コンセントから直接取ったのを危なくしないぐらいの安全知識は持ち合わせた上で、まあ、3ボルトだし、いっか、みたいな。壊してから考えよう、みたいな感じで作ることが
いや、
多い
そう
ん
いう
です
の
け
やっ
ど、
ぱ、ガンガン出てきますよね、そういうスタンスの方が。
そうですね。で、そういうスタンスだと、インプットも、なんか、たくさん入れとくと、そのマッシュアップのネタが増えるというか 結構、私のやり方と、インプットの仕方が合ってるのかなという感じ。
原理追求型の人はインプットしまくってもそれを消化することができないんですよ。
素直に消化するより、なんか例えば複数の、なんだろう、ネタから、その共通する原理の方に着目するとか、まあなんかやり方はあるんでしょうけどね、私みたいなアウトプットにはならないと。
なるほどね。そうか。ラジオブさんの、まあ、本来のお仕事というか、興味分野っていうか、気質みたいなところとも合ってるんで
合っ
す
てるんじゃ
ね。
ないかなと思い
な
ます
る
ね。
ほど。
それでしかも他の人にも役に立つんだから、これはウィンウィン、ウィンウィン、ウィンが多いな、ですね。そんな感じですね。まあでも、ね、腰を据えて物を作るのはやっぱり育児を始めると難しいですね。特にハードウェアは。
そうなんですよね。僕もさっき寝てる隙に抱っこしながらオシロスコープ覗いてきましたけども。
危ないことになるからね、だんだんね、なんか尖っていたりとかね、細いパーツとかちっちゃいパーツ増える
確か
から。
に今は静かにしてくれてるけど、こう歩いたりハイ
そ
ハ
う
イ
で
し
す
たり
ね。
ね、手足バタバタさせるぐらいになると危ないかもしれませんね。
もうカオスの部屋というのを作って鍵をかけておくようにうちはしてます
ああ、
ね。
なるほどね。で、そこに自分が閉じこもってると誰が面倒を見るのっていうことになるわけ
まあ
ですよ
そう、
ね。
それもあるので、閉じこもれる時間はやっぱ減ってますね。
なるほど。
まあでも、なるべくそうなってもストレスがたまらないようにと、コツコツ作ってきたその仕組みが、そのメディア、先ほど言及いただいたメディアだったりするわけ。
その原理追求勢の人がどういうふうに子育てと両立するのかっていうのは僕の
それは分か
今
んない
の、
です。
課題ですね。
あとは、子育てするにあたってだと、PCB とか PCBA とかも事前にやっとこうというか、ちょうどその辺やりかけてた頃に、妊娠が発覚みたいなのがあったので、急いでやっちゃおうと思って、人に頼んでものを作ってもらう仕組みをいくつか勉強しておいたのも良かったですね。
だからもう自分で配線をコツコツするんじゃなくて、もう完成品
そう
が
ですね。
届いて。
いきなりもう中国に 発注してしまえとか、まあ、1個だけ、ね、1つのパーツだけで動き確認して、あと16個は、まあ、動くやろうみたいな
要
感じで
素
発注
技術
する。
だけね、動作確認したらもう。あとなんかシ
で
ミ
す
ュレー
ね。
ターとかも活用しだします？
ああ、いや、今はまだシミュレーターやってないですね。私
あ、
は
そう
ほと
で
ん
す
どデ
か。
ジタル回路なので、シミュレーションすることはあってアンプぐらいかな。
あ、そうなんですね。
そうですね。
僕は今なんかスイッチング電源の設計とかしてるんですけど。
そういうのするとね、シミュレーションも
シミュレーションし
活
ない
用す
と。
ると。
面白い話ですね。
まあそんな感じで、まあ、だんだんね、最近はだから時間の方がなくなってきましたけど、まあでもないなりに楽しめることがあるなというのは、まあ、準備しておいてよかったなと思ってますね。
いや、なんかそのね、イナジョブさんとかすごい発信されてるから、僕もこのラジオにすごい呼びやすかったですし、
ありがとうございます。
ね、このラジオ継続していくためにはね、いろんな人に声かけないといけないなみたいな思ってて。 はい。
そうなんですよね。私もなんか、この人の話聞きたいっていうのがあるので、後でそっと渡そうかな。
あ、じゃあ、そっ と
一
教えて
覧
くだ
を。
さい。はい。
じゃあ、どうやって誘うんだって言われると確かに難しいなと思い
まあ、
ます
僕
ね。
が
Twitter で
ツイッター
見
で
た
直
ことあ
接
る人
メン
で
シ
す
ョンで
ね。
とか、うん。
普段からやりとりがないのに、いきなり来たらなんだってなって、なりますよね。
なんだってなりますよね、きっとね。
で、
い
ポッ
き
ド
な
キャ
り
ストですって言
DM
われて
が、
もね、まだ1回ですしかありませんとか、どういう雰囲気の場所なんてなっちゃうか
そう。
ら。
だから、なんか、ある程度こう人気っていうか流行らせて、ある程度
雰
継
囲
続
気
し
を
て
作
か
る
らじ
と
ゃない
かね。
と、僕の知り合いじゃない人にはお誘いにくいなとは思ってるんですよね。
でも、とはいえ、書籍とかを書いてらっしゃるから、名
はい。
刺プロダクトがあると、そういうのはある程度誘いやす
まあ、
いかも
一
しれ
応
ない
ね、名前は、この人ですって言えば、ああ、なるほどっ
ですね。
て、一応、
確かに。
変な怪しい人ではないことはお伝えができるんですけど。
そう、いいな。前回の何度で CPU 組まれてる方とか、なんか原理主義っぽいなと思いながら
そうで
楽
す
しく聞い
ね。
ていましたけど、
はい。
なんかそういう、そう、だからそう、誘う、じゃあどんな人の話が聞きたいかって言われるときに、まず第1回しか見てないから、で、一応何されてる方かも知ってたので、原理主義っぽい人がいいよななんて思いながら、いろいろと考え
だ
てま
から
したけど。
僕が原理主義な方に
でも
偏って
そう
る
です
人
ね。
だから、
逆もありかもしれない。
逆に振った人も聞かないとバランス悪いなとかも言いながら。はい。
確かに。でもだんだんツイッターしてると、この人はすごいニキシー感のことばっかりやってるな、ニキシー感原理主義者かみたいな人とかね、なんかこう、色が見えてきますよね。
色が見えてる。でもそういう人はそういう人ですごく面白そうだからね、話聞きたいですよね。リレーコンピューターの人とかね。いろんな人がいますけど。はい。
3D プリンター界隈もいろんな人がいるし、自作キーボード界隈もいろんな人がいるし、
鉄道
普
模型
段。
とかね、オーディオとかね、その辺もね、ちょっと普
ああ、
段あ
そう
ん
で
まり
す
交
ね。
流ないですけど、
そうで
熱い
す
人
ね。
はいそうですよね。
なんか割と発信がーっとやる人は、発信の方でわかるんですけど、そういうのしない人の話をぜひ、吸い上げてほしいっていう気持ち
そう、
が。
そういうのしない人はどうやって出会えばいいんだろうみたいな、ありますよ
確かに
ね。
確かに。
このラジオ聞いてもらって、興味あったら僕にこっそり DM な
この
り、
ラジオ。
メンションなり、
そうです
そう、
ね。
し
ま
て
ずは
も
こ
らう
の
と
ラ
い
ジ
う。
オの知名度を上げていかないといけない
そう
ですね。
なんです。はい。
電子の森ラジオ。
このね、タイトル適当に決めたんですけどね。
いいじゃないですか。電子の森。
はい。
そ
プ
れぞ
ロ
れ
グ
の
ラミングと
キー
か
にフィー
も、
チャーしてね。ええ。
将来的に扱っていこうかなみたいなね。
おお、なるほど。電
はい。
子。なるほどね。
そうなんです。
私もファブ域作るとき名前悩んで、なんか
うん。
電子工作域っていうのは何だろう。ファブリケーション、これかみたいな。なるべ
ち
く
ょっとね、汎用
広い
的な
範囲の
ね。
単語を使
うん。
いたいと思って。
ファブラジオとかでもよかったのかな。
でも結局ファブはなんかふわっとしすぎてて、何
は
か一瞬わからんっていう話もあったので、
い。
一長一短だなとは思います。
確かに。
ファブ域だとね、料理とかね、服とかも
あ、
ね、服作りとかもね、
そう
入
か
って
そう
て、
か。
範疇に入りますよ。
日本語でファブってあんまり表現しませんもんね。
そうです
普
ね。
段の会
なん
話
か
で。
ファブじゃないけど、メーカーフェアの、一回私、アメリカのメーカーフェアがいいです。ベイエリア行ったことあるんですけど、
はい。
そこで全然日本のメーカーフェア想像してたんですけど、普通にミートパイ焼きましたみたいなおばちゃんとかも来てて、そうか、ファブリケーションってこういうことかっていう気
な
持
る
ちに
ほど
なりま
ね。
したよ。
メーカーフェアでミート
ミー
パイ
トパ
か。
イとか、あとはブリューってホームブリューイングってお酒作ったりとか、あの辺もファブのと発酵と
そう
かね。
なんだ。うん。
なんか何でも作るんだなっていう気持ちになりました。そういうのも書きたいなって思いながらファブリケーションにしましたけど、今は電子工作とか 3D プリンターの話ばっかりですね。最近できてないですけど、ラクコードはキットで販売してて、
そう
これ
な
も
んだ。
結構面白くて、なんか、基盤発注すると10枚とかが1セットじゃないですか。
そうですね。
1回か。で、その10枚いらないんですよね。
いらない。1枚
1
ずつ安
枚。
く作って
1
くれる
枚
サービスが欲
と、
しい。
もう1枚ぐらいあればいいか。あと8枚とかいらんなってなるんですけど、でも言うてそこそこのお金はかかるじゃないですか。安くなったとはいえ、1000円、2000円。
かかりますね。
で、売るか、みたいな。っていうので、ちょこちょこ内職のように売って、
売るってのは
で、
基板だけ売るんですか？部品セットで売るんです
今、
か？
キットです。部品セットです。部品セットと説明書もつけてます。
うまく動かないんだけど、組み立ってもうまく動きませんでしたみたいな文句とか来ないんですか？
来ますけど、キットを買う強者は、大体、自分で解決できる人なので、来ますけど、これは丸いですね。この部品変えましょうか。送りますねって言ったら、あるんでって言われたりすることが多いですね。
じゃあ今のところ客層がそういう強者しかいない
そうです
から
ね。
成り立っ
キッ
て
ト
る
に
ん
しと
だ。
けば、強者しか買わないですね。私のキットしかもなんか、結構高いので、
完成品だとダメってことですかね。
おそらく
自分で
完
組み
成品
立て
を売っ
に
て
す
し
る
まう
と、
と、お客さんが増える、お客さんの人が増えるので、
なる
厳
ほど
しいか
ね。
なとは思ってますけど、まだ特にそんなことはないですけど。
僕も自作 CPU の基板をどうしようかなって考えあぐねていて。
まあ、ものすごく準備がめんどくさいですけど、早く行こうっていうモチベーションを捨てて、なんかみんなでゆっくり味わ、その、スルメイカを食べるように、味のある開発をゆっくりしていこうっていう考えであれば、いいやり方な気がします。ヒットにして売るとき、だいたい原価の、例えば3倍とかにしとくと、ちゃんと売れる、もしくは半分ぐらい売れても、それを作るお金の倍、その利益というか、得られるので、ペイする上に、次もう1回する分のお金が貯まるので、ゆっくりだけど、その、趣味を0円で進めるっていうのができます。人件費を除く。で、結構、なんか、急ぎでなければ面白いやり方だな。その、クラウドファンディングって結構、度胸試しというか、
なん
ね、
か詐欺
一気
み
に
たいな
バーン
感じも
と。
しちゃいますもんね、失敗したときにね。
あ、そう、失敗した時にお金もらっちゃってたりして、ってなると、胃も痛いし、ってなるけど、もう手元にできたものが10個ありますと。8個あげます、みたいな。だったら在庫も8個しか抱えないし、まあ、結果で、なんか、作ろうと思ったら出てきてしまう端材を寄せ集めてるだけなので、なんかそんなにわざわざ何かやってるわけでもないので、まあめんどくさいのはそのサポート、組み立て説明書を書いたりとか、そういうのはちょっとめんどくさいですけど、そこが楽しくできるんだったらかなりおすすめです。
なるほどね。全然関係ない、ちょっと関係ある。ラクコードウダーっていう楽器
あ、宇田
を
さんの宇田
思
ね。
い出したんですけど、知ってますね。
あ、知ってます。多分大学の先輩ですね、宇
あ、
田さん。
そうなんですか。
そう。まあ、特に、まあ、ラックコードできてから、メーカーフェアとかでよく見てて、私のラックコードは、宇田さんの宇田は宇田さんしか弾けないんで、宇田さん以外も弾ける宇田にしようねっていう気持ちも、ちょっと作りながら思ってましたけど、あとは普通に安いというか、宇田はかなり、
凝っ
こだ
てま
わり
すよね、
が
ハード
強
ウェア
く
が
て、
ね。
専用のね、ハードウェアなので、汎用部品では作れないっていうところもあったりとかして、まあ、でも、なんか一つ目標というかね、ああいうの作りたいなっていうので作ってるものでもありますね。ちょうどさっき話したインスタコードは、ウダーの作者の人が電子回路部分全部やってますよ。
あ、そうなんですか。
受託っていうか、開発者の人は音楽家の人で、まあ、ソフトウェアもわかる音楽家の人で、ただ電子系は、ちょっとしか知識がないので、設計とかは丸々宇田の作者の人がやっていますね。
宇田最近見ないなと思ってたら、宇田さんその辺で活躍されてたんですね。
わ かんないですけど、まあ、もともと宇田さんは宇田だけで生きている人ではないので、いろんな、お仕事やられてたはずです
僕は宇田でしか宇田さんを 存じ上げなかったんで。
まあ、それはそうなんですけど、その趣味面の宇田と、いろいろ多分、
あ、
電
そうで
子
す
工作
か。
の受託とかはやられてたはずなん
あ、
で。
そうなんですね。
でも音楽系のプロダクト、私が知ってるのとね、ウダーの延長線みたいなのをやられて、すごい趣味と仕事の、住み分けが上手だなと思って見てますけど。
あ、そうなんですね。
わかんないです。公表してないところで、いろいろな泥臭い案件をやられてるのかもしれませんけど。
宇田 さん
宇田
と
さ
か
ん
この
も
ラ
呼
ジオ
んで
出
み
てて
ほ
く
しい
れる
です
か
ね。
な。
そうですね。いいな、このなんか、タモリ方式というか、宇田さん来てくれますかっていう
いいと思うっ
いうの
つっ
ができ
て
るといいけどね。
余裕が出てきたらやるか。
ね、こんな感じですかね。
もう結構ね、
歌
いい
さ
時
んも
間な
ね、
んですよ、
演
今。
奏ができるからね、演奏できる人が楽器を作る方が絶対いいんですよね。私もまあできなくはないけど、なかなかね、音楽家ってわけじゃないんで。ね、まあそんな感じで、ラックコードの同人ハードウェア製造方式も楽しいよっていう話も一緒にしました。
ありがとうございます。いや、いっぱいね、本当は聞きたいことあったんですよ。スクラップボックスを使いこなしてる方だし、ね、子育てとものづくりの両立についてとかね、
そう、トピッ
まあ、
クが多いよね。
いろんなその分野が多岐にわたるので、あれなんですけども、時間も
そう
30
です
分ぐらいに
ね。
なり
あっ
ま
とい
し
う
た
間
ん
です
で、
ね。
そうなんですよ。ま
という
た
間
機
だ。
会
で
があっ
もまあ、
た
で
らっ
も
ていう
ね、
感じで。
そうですね。テーマをなんか絞って、散らかっちゃう。まあ、今回はちょっと散らかして話しましたけど、じゃあ、スクラップボックスと電子工作、スクラップボックスと子育ての話しようと。テーマがあると話しやすそうですね。まあ、ただ、電子のね、森なんで、しばらくは電子工作の話でしょうね。
まあそうですね。っていう感じで第2回の収録楽しかったです。
ありがとうございます。今年も楽しかったです。
じゃあ、
また次ね、誰が話してくれるのか楽しみに、購読しておきますので。
ありがとうございます。では、聞いていただいている皆さん、電子の森ラジオ第2回楽しんでいただけましたでしょうか。これにて、さようなら。
ありがとうございます。
ありがとうございました。